今日はハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。部下を持ったら一番最初に読む本は初めて部下を持つ人や、プレイヤーからマネジャーへ役割転換した直後の人に向けた実践的なマネジメント入門書である。著者は自身の経験を背景に、自己流でのマネジメントが招きやすいから周りや関係悪化を無免許運転になぞらえて整理し、必要な心が前と技術を具体的な行動に落とし込む特徴は、抽象論よりも指示の出し方、評価の考え方、面談やに地上コミュニケーション、叱り法など現場の品質場面で迷いを減らして順に焦点を当てている点だ。選択理論、心理学を土台にしたリードマネジメントという枠組みを軸に、部下との関係性を損なわずに成果を高めるための基本動作を学べる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、マネジメントの無免許運転をやめて役割を定義する。本書がまず扱うのは、マネジャーが陥りやすい自己流運転の問題である。成果を出してきたプレイヤーほど自分のやり方をそのまま部下に当てはめたり、細部まで介入してしまったりしやすい。しかしマネジメントは自分が頑張ることではなく、部下と組織の成果を再現性高く生み出すことが中心になる。本書はその前提を著者の失敗経験を踏まえて言語化し、なぜうまくいかないのかを構造として捉え直させる。加えて、現場で起きがちな問題を個人の性格や根性論で片付けず、役割理解の不足とスキル未就へとして扱う点に特色がある。マネジャーは万能の正解を持つ人ではなく、目的と期待値を整え、部下が動ける環境を作る人である。役割を定義し直すことで、指示、評価、面談、注意といった日々の行動の軸がブレにくくなる。ここを押さえることが、オチョに紹介される具体技術の土台になる。次に、リードマネジメントの考え方で関係性と成果を両立させる本書の中心にあるのは、選択理論、心理学を土台にしたリードマネジメントという捉え方である。ポイントは、部下を動かすことを外側からの強制ではなく、本人の選択と納得を軸に設計することに置く点にある。成果を求めるほど命令や管理を強めたくなるが、それは短期的には動いても主体性や成長を弱め、関係性の摩耗を招きやすい。本書は良好な人間関係を重視しながら、成果志向も手放さないという両立の姿勢を提示し、マネジャーの迷いを整理する。さらに、理念や抽象的な理想論にとどまらず、日常の会話や関わり法のレベルで何を変えるかを検討できる形にしていることが実務向きである。部下の行動を変えたいとき、まず上司側の関わり法の選択肢を増やすという発想が根底にあり、指示や注意をする場面でも相手の尊厳を傷つけずに期待を伝えるための態度と手順につながる。この枠組みを理解すると、マネジメントの各論が点ではなく線でつながる。さらに、指示出しを具体化して期待値と自走を作る。現場で成果を左右するのが指示出しの質であり、本書はここを具体的な技術として扱う。曖昧ないら嫌まる投げは部下の解釈差を生み、やり直しや不満の温床になる。一方で、細かすぎる指示は思考停止を招き、上司の負荷が増える。本書の実践的な価値は、相手をコントロールするためではなく、成果に向けた共通理解を短時間で作るために、何をどこまで言語化するかという観点を提供する点にある。仕事の目的、期限、求める品質、判断基準などを整理し、部下が次の一手を選べる状態を作ることが重要になる。また、指示は1回で完結させるものではなく、途中の確認やフォローの設計とセットで考える必要がある。本書は関係性を壊さずに進捗を確かめる姿勢や、任せる範囲の調整といった日常の運用に落とし込みやすい。結果として部下の自走が進み、上司が抱え込み続ける状態から抜け出す助けになる。そして、評価とフィードバックを成長支援の仕組みに変える評価は制度の話に見えて、実際には日々のコミュニケーションと不可分である。本書は、評価を部下のモチベーションを上下させるイベントにせず、成長を支える仕組みとして扱う視点を示す。マネジャーが評価を怖がるのは、基準が曖昧なまま伝えようとして摩擦を生むからであり、逆に基準を共有できれば納得度は上がる。重要なのは結果だけでなく、プロセスや再現性にも目を向け、次の行動に接続するフィードバックにすることだ。さらに、褒める、認める、注意するのいずれも、相手の人格評価ではなく、行動や事実に焦点を当てる姿勢が関係性を守る。ここで役立つのが、普段からの短い対話や意匠、意での期待値調整であり、評価面談を単発の説明会にしないことがポイントになる。本書が実務家にとって有用なのは、制度設計の専門論ではなく、上司としての伝え法や関わり法の基本動作として評価を扱っているところである。 評価が納得と成長に結びつくほど、チームの成果は安定しやすくなる。最後に、一朝一夕としか理法で関係を壊さず行動変容を促す部下育成の中心になるのが対話であり。本書は以下ありや叱り法といった品質場面を実践単位で整理する。一朝一夕は雑談でも説教でもなく、部下の状況把握と成長支援を目的に継続して行うことで効果が出る。忙しさを理由に後回しにすると、問題が大きくなってからしか介入できず、結果として管理が強くなる。本書の方向性は普段の対話で信頼を積み上げ、必要な時に必要なして気が通る関係を先に作るというものだ。叱る場面でも感情の発散や人格否定によらず何が期待に反していたのか、次にどうすればいいかを明確にし、相手が選べる形で合意を取ることが求められる。これにより部下は萎縮するのではなく修正行動を選びやすくなる。関係性重視は甘さではなく成果に向けた共同の前提であるという位置づけが一貫している。いての意と注意の技術をセットで磨くことで短期の火消しではなく、チームの成長サイクルを回しやすくなる。結論として、本書は初めて部下を持った人、急にチームを任されて戸惑っている人、過去の上司のやり方を真似しているがしっくり来ない人に向く。抽象的な理論の紹介よりも、指示出し、評価、イコホス、叱り法など、現場で避けて通れない場面をどう扱うかに焦点があり、明日からの行動を変えやすい、得られる実益は、部下との関係を良くするための言い回し集のような表面的ノウハウではなく、成果を出すために関係性をどう設計し、どの場面で何を選ぶかという判断軸が手に入る点にある。マネジメント経験者にとっては、基地の内容も含まれるが、自己流でブレている部分を整えるチェックリストとして機能しやすいリードマネジメントという枠組みで、関係性重視と成果志向の両立を掲げ、実務の動作に落とす点が同種の入門書の中でも際立つ。マネージャーとしての土台を短期間で固めたい読者にとって再現性のあるスタート地点になる一冊である。ご支援いただける場合は橋本拓也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。